今日から6回にわたって東本願寺を開かれた京女上人、このお方のお話をさせていただきます。京女上人は慶長19年西暦1614年に亡くなられましたので、2013年の今年はちょうど400回忌にあたります。4月には東本願寺で法要が務まることになりました。これを起源として語られることが少なかった京女上人について理解を深めたいと思っております。京女上人を語ること、それは京女上人が開かれた東本願寺を本山といたします新宗大谷派という教団、それがどのような理念で開かれたのかを明らかにすること、新宗大谷派教団の存在の意義を語ることなのです。京女上人の時代は信長、秀吉、家康という三人の天下人が派を競った戦国時代でした。上人御誕生の2年後に桶狭間の合戦が起こり、織田信長が登場してきます。上人が亡くなられた直後には大阪冬の陣が起こり、翌年の夏の陣で豊臣家が滅亡し、勝った徳川家康もその次の年には亡くなります。上人はまさに戦国時代を生き抜かれたのでした。本願寺11代の建女上人の長男として生まれられ、12代を継がれたのですが、その後に別に東本願寺を開かれました。何があったのでしょうか。上人のご生涯には3つのポイントがあります。第一は信長との戦いです。13歳の時、当時大阪にあった本願寺に立てこもって信長と戦う石山合戦が始まります。23歳の時にはようやく和睦がなって本願寺は今の和歌山市へ退去しますが、上人はこれに反対して大阪本願寺に籠城を続け、そのために父建女上人から親子の縁を切られ、以後2年の間各地に潜伏する時期を過ごされます。信長が本能寺の変で殺されるまで続きました。この信長との戦いと反逆、これが第一のポイントです。その後秀吉が権力を握りますと、上人は本願寺新門跡として秀吉に従い、35歳の時父建女上人が病没されると本願寺12代を継がれました。ところがその翌年、秀吉は上人に退院を命じます。秀吉には目障りな男と映っていたのでしょう。以来45歳までの11年間隠遁の身でありながら本願寺の門主としての活動を継続されます。その一例を挙げますと、大阪の渡辺の地に寺を開き、釣り鐘に本願寺と刻んだことなどがその典型です。第二のポイントは秀吉の権力下にありながらの反逆です。やがて秀吉は世を去り、天下分け目の関ヶ原合戦が起こります。上人はその直前に関東の家康のもとに至って石田三成挙兵を知らせました。そのため紀都には石田方に襲撃され、上人を支援する人々の命がけの助力でようやく京都へ帰ることができました。以後家康と親交を深め東本願寺改装に至るのです。家康への接近、これが第三のポイントになります。中野なら殺してしまえホトトギスと信長が言ったそうです。秀吉は泣かせてみようと言い、家康は泣くまで待とうと言ったと伝えられます。その中野ホトトギス、それが京女上人だったのです。中野ホトトギス京女上人、その泣き声はどのようなものだったのでしょうか。 このように申してきますと、京女上人はなんだか坊さんらしからぬ人というイメージになってしまいます。でも本当にそうだったのでしょうか。東本願寺というお寺を開くには、それにふさわしい宗教的理念があったはずです。一つの逸話があります。今は物乞いになった常念という男が、上人に仏弟子になるお髪剃りの儀式を求めてきたことがありました。上人は、子孫貴族、我ら遠洋の後、死骸を鴨川に入れ、魚に後おべし。とある上は、本願寺の家は慈悲をもって本とす。と述べられました。親鸞上人の子孫貴族という言葉を惹かれたのは、仏弟子になるには、僧とか族とかいう身分は関係ないということですし、自分の死骸を魚に与えよというのは、我が身を捨てて、弥陀の慈悲を明らかにするということですから、これが慈悲を本とする本願寺だ、と言われたのです。相続を超えた慈悲の教団、上人が語られた本願寺のあるべき理念がここに読み取れます。次回以降、この上人の理念を具体的にお話ししたいと思っています。